FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は向こう川学院創立80周年、向こう川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、向こう川女子大学での学びを経て、教育現場で活躍する卒業生はたくさんいるんですけれども、その進路というのは国内だけではなく海外でも、もう本当に幅広い地域に及んでいるんですね。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学文学部教育学科卒業、インドネシアジャカルタにある日本人学校の小学校教諭を務める村田美代さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう川女子大学文学部教育学科卒業、インドネシアジャカルタにある日本人学校の小学校教諭を務める村田美代さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、村田美代です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今インドネシアジャカルタの日本人学校でね、
はい、
先生されてるということなんですが、まあ、そのお話後ほどまたお伺いしますが、
はい、
まず向こう川女子大学文学部教育学科卒業、向こう川を選ばれた理由というのは何だったんですか？
高校生の時に大学選びで困ってたんですけど、はい、先生が向こう女はクラス制があるから、
担任制ね。
そうですね。で、担任の先生がしっかり就職まで見てくれるからいいよっていう風にお勧めしてもらって、うん、ですごい人見知りやったんで、クラス制があると助かるなと思って、うん、はい、で向こう女を選びました。
そうですか、
はい、
きめ細やかにこうケアしてもらえるんですよね。その担任の先生がいらっしゃって、はい、その先生がご自分のクラスをこう見るっていうね、
はい、そうですね、
形になってますもんね。
はい、最後まで見ていただきました。
あ、よかった。人見知りっておっしゃってましたけど、はい、そうなんですか？
もうすごい人見知りで、うん、初めましても言えないくらいの人見知りなんですけど、
はい、よう、インドネシア行かれましたね。いや、
そうですよね。自分でもびっくりしてます。
今だんだんそれも なんていうんですか、こう慣れというか、はい、徐々にそういうのはもう克服されてきてるんでしょ？でも
そうです ねやっぱり緊張するなっていう気持ちはあるんですけど、うん、ちょっとその気持ちを隠しながら。
でも笑顔がすごい素敵なのに、その
顔でごまかすんです。
意外でした。でなぜ先生を、まあ、やってみようと思われたんですかね、はい、志した理由って何だったんですか？
もともと小学校の低学年くらいから、うん、こう先生になりたいなっていうのはあったんですけど、小学5年生の時に結構私が友人関係で悩んでて、でもそれを、自分から先生にちょっと悩んでてなっていうのを、あまり言えないタイプだったんですけど、多分担任の先生がすごい、クラスの子供たちを見てるような先生だったんで、自分から言わなくてもなんか最近元気ないけど大丈夫っていう風に声かけてくれて、で他にもそういう子がいるんちゃうかなと思って、すごく私は救われたので、うん、そういう子がいたら私も力になってあげたいなと思って小学校の先生を目指し始めました。
やっぱりこう察して声をかけてくれるっていう、もうそこに救われたわけですね、
は
い、
そうですね、とってもうん、クラスの子供多いので、そう、一人一人見るのってすごい大変なことだと思うんですけど、うん、その中でも担任の先生が一人一人をちゃんと見てくれてたので、すごく私は嬉しかったですね。
そうですか、はい、そして先生になろうと、はい、そういうふうに思われたわけですね、
はい、
村田さん、どうしてジャカルタに行こうって思われたんですか？
もともと大学2年生の時にカンボジアにちょっとボランティアに行ったことがあるんですけど、はい、うん、その時に東南アジアの人々のその温かさとかっていうのがすごい私は好きやなっていうふうに思ったので、まずは東南アジアにちょっと行きたいなっていうふうに思ったのと、あとはその大学で奥村先生のゼミ、児童英語教育ゼミっていうゼミに通っていたんですが、うん、その時に奥村先生がもともとシンガポール日本人学校で、教員をされてたんですけど、はい、奥村先生に相談をして、それやったらジャカルタがいいんちゃうかっていう風な話になって、ジャカルタを希望しました。
そうですか、
はい、
でジャカルタに行かれるってなると、まあ、英語ももちろん必要にはなってきますよね。
はい、そうですね、うん、
それは在学中に。
あ、英語に関してはそんなに私は力は入れてはなかったたんですけど、うんうんうんうん、ジャカルタは英語じゃなくて結構あのインドネシア語の方が通じるので、まあ、そんなに英語はあったら便利だとは思うんですけど、そんなに必要ないかなっていう感じです、
ね、あ、そうですか、はい、でもまあ在学中に留学も経験されたりということはあったわけですね。
そうです、ありましたね。
ジャカルタなんですが、まあ、インドネシアどんなとこですか。
結構なんか友達とかに聞くとめちゃめちゃ田舎なんやろとか、うんっていう風に言われるんですけど、意外と都会で、首都はすごい、ジャカルタは都会なので高いビルがあったりとかするんですね、はい、で、うんうん、治安はそんなに良くないかなとは思うんですけど、人はとっても優しいですね。
何年になるんですか。
今は2年目になります。
そうですか、はい、じゃあもう1年間
はい、そうですね、
暮らしてみて、
はい、うん、十分に暮らしていくため の、 その施設とか設備とかは多分整ってなくて、私が住んでるところでもシャワーから黒い水が出てきたりとか。
そういうこともあるんですね。
もう虫もたくさんいたりとか、ヤモリと一緒に住んでるみたいな感じ
で。虫は慣れないと
そうですね、
なんかダメなような、ね、イメージはありますね、
はい、虫とは友達になってますね、
はい、私はちょっとインドネシアって言ったらもうあの、はい、バリ島しか行ったことがないんですけど全然違いますよ ね、
そうですよね。違いますね
あのジャカルタとね、
はい、全く違うと思います、
ね、そのリゾート地とはね、それは違いますわね、はいはい、でもねそのね、バリ島に行った時にあのガイドさんに、はい、インドネシア語をぜひ覚えてくださいって言われたんですよ、
はい、
でそれなぜかというと、はい、いくつだったかな、なんかあ、まあ、100個近くだったかな、はい、その単語をとにかく覚えたら、
はい、
その単語をなんかこう口から出していってたらね通じるって言うんですよ。
いや本当ですね。
そう、本当なんですか
本当だと思います。あのインドネシア語はまあ文法あるっちゃあるんですけど、うん、その言葉の語順とかそんなに関係なくて、未来形とか過去形とかもないので、とりあえず知ってる言葉をポンポンポンって並べたら、あの通じちゃうので
、
はい、もう言葉単語さえ覚えておけばもうなんとか生活ができるかなと思います。
で生活をする分のインドネシア語はもう問題ないわけですね、
はい、問題ないレベルにはないんですけど、まあ意思疎通は少しだけはできるかなっていう。
意思疎通ができればね、
はい、そうですね、
うん、日々の買い物であったり、
はいはい、
どっか故障したから直してくださいであったり、
そうですね、
はい、そういったことがねきっちりできれば、はいはい、生活はできますもんね。
できると思います。
私もそれでちょっとこう頑張って、はい、じゃあインドネシア語覚えてみようかなと思ったけど、はい、結局今覚えてるのはトゥリマカシーだけですね。
もうそれさえあればもうバッチリだと思います
じゃあもう通じませんけどでも本当にあの人がいいっておっしゃったのはとてもよく分かって、はいはい、なんかあの穏やかな方が多いなという印象ですね、う
ん
う
ん、
そうですね、
あのもうみんなニコニコしてて仕事中とかも限らずもうめちゃめちゃフレンドリーに話しかけてきてくれるので、ね、とってもいいですね。
さあそんな中で、はい、学校の先生としてお仕事をされてるわけなんですけれども、
はい、
これどういうシステムになってるんですか日本人学校は。
日本人学校は、うん、まあ、大まかに言ったら日本にある小学校とか中学校がそのまま海外にあるっていう風に考えてもらえると分かりやすいかなと思います。なんか日本語学校と結構このごちゃ混ぜで、うん、あの考えてはる方とかも結構いるんですけど、
そうか確かにそうですね、
日本語学校ではなくて日本人学校なので、うん、例えば親の転勤とかで海外に行く日本人の子供が何年間の間だけ通うっていう風な学校かなと思います、
はい、なるほどね。ということは、はい、担任のクラスがあるわけですね。
はい、そうですね、
うん、
はい、
村田さんは今、
今は、小学3年生の担任をさせてもらってて、去年は小学2年生の担任やったんでそのまま持ち上がりで、はい、はい、担任をさせてもらってます。
一クラス何人ですか。
一クラスだいたい30人で、うん、一つの学年5クラスくらいあるので、
うん、
一つの学年で子供は150人くらいいるんちゃうかなと思います。結構多いですね。
あ、そうですか、
はい、
でさっきおっしゃったその転勤に伴って、
はい、
またね転出したり転入されてきたりっていうことがあって、
はい、
まあ、そのあたりはなんかせっかく慣れてきたのになんか寂しさはありますか。
そうですね、うん、結構あの転出が激しくて、
うんうんうん、
今学期1学期だけでもこの私が今持ってる3年生の学年の中で10人入ってきて、うん、でまた10人抜けてとかっていう風な感じなので、すごい入れ替わりが激しいですね。私はすごい寂しいんですけど、
ね、
あ折れへんくなるんやってなるんですけど、なんか子どもたちは結構もう慣れてるので、
あ転転出転出とか転校か転校に慣れてる、そう
です
。
なので、まあ、あの寂しいなっていう気持ちはあるんでしょうけど、結構あのさらっとバイバイみたいな、はい、そうですねっていうのはありますね。でもその分、うん、入ってくる子とかも結構多いので、うん、そこに関しては受け入れる心はすごいありますね、子どもたちは、はい、
1日何時間授業するんですか？
6時間ですね。1日6時間なので、日本とも全く一緒ですね。
あ、6限。あ、はい、そうなんですね。それを全部、まあ、でも大変でしょう。その前の日にこう準備をして
そうです ね、まあ、日本とそれは変わらないとは思うんですけど、教材研究とかっていうのは大変やなと思いますね。
教材研究っていうのは
授業のために、この単元はこういうことを子どもに学ばせやなあかんから、そのためにどういう手立てをしたらいいかなとかっていうのを考えるんですけど、私は結構その教材研究は好きなんですけど、
自分なりにそこは工夫していいところなんですね。
はい、そうです、そうです。
ああそうですか。でそれを、ま、授業もして、はい、その後あの事務とかも忙しそうじゃないですか、日本の先生。
そうですね、なんですけど、うん、ジャカルタ日本人学校ではそのカリアワンといって、うんうん、インドネシア語で会社員っていう風な意味なんですけど、現地のスタッフをやって雇っていて、20人くらいですかね、雇っていて、結構お掃除とかもやってくれるし、そのプリントを印刷してっていう風にお願いしたらそれもやってくれたりとかするので、その事務とかっていう面では結構日本よりは楽させてもらってるかなっていう感じですね。カリアマンさんもすごいお世話になってます。
ああそうですか、
はい、
私たちなんてもう小学校の時は授業終わったら机を全部後ろに下げてお掃除バーってほうき出してきてやってって、はい、そういうのもも
う全部やってくれますね。
やってくれるんですか、羨ましい。
いやそうなんですよね。
じゃあ、はい、生徒は掃除しないんですか？
一応週に1回だけ朝の時間に、うん、まあ、でも10分とかだけなのでそんなしっかりはできないんですけど、週に1回だけ掃除をする時間はあるんですけど、なかなかやっぱ週1回やとその掃除の仕方とかも子どもたち分かんないので、雑巾の絞り方とか、うん、ほうきの持ち方から教えてあげないと分かんないみたいですね。
あ、そうなんですね、はい、はい、そこは、まあ、まあそのぐらいでいいということなんでしょうね。ま
あ、そうですね、やってくれるのねっていう感覚はあるみたいですね。
大変なことってどんなことですか、こう教えていく上で。
はい、結構、うん、その生活科とか理科とかの自然を扱う教科だと結構難しいなっていうふうに思ってて、はい、っていうのもジャカルタ日本人学校、日本人学校では日本の教科書を使って子どもたちに教えていくんですけど、はいはい、理科とか生活やと日本の四季にこう沿った内容が結構あるんですけど、うん、ジャカルタやとその春があったりとか冬があったりとかじゃなくても一年中夏みたいな感じで四季を感じるのが結構難しいので、それをこういかに子どもたちに伝えるのかっていうのは結構難しかったりしますね。なのでなんかこう写真見せたりとか動画見せたりとかっていう風な感じになってしまうので、なんかそこはちょっと申し訳ないなっていう風な感じはしますね。
そうか、
はい、そうです、そうです。
教科書はやっぱり日本のね、
そうですね、
ものを使ってこうやるんだけど、はいはい、自分たちが住んでるところとは全く違うわけですよね。
違いますね、はい、
そうか。それをどうやってイメージさせるかっていうことですね。
春といえばって聞いて分かる子もいるんですけど、その日本から来てる子とかでも、ずっと生まれてからインドネシアにずっと住んでる子とかもおるので、うん、春といえば桜やけど桜ってどんなんみたいな、こう写真とかでは見たことあるけど実際に花びらとか触ったことなかったりとか、っていうのがあるので、やっぱ四季を感じたりとか
っていうのは難しいですね。そういう時ってどうするんですか？
写真写真です
写真
日本から持ってくるとかも難しいので、うん、 写真動画をもう ICT をあすごく ICT は発達してるので。
ICT っていうのは何ですか？
テレビを使ったりとか、iPad を使ったりとかっていうのは結構発達してるので、それで教えたりはしてますね。
そうか、はい、動画があるとまだイメージしやすいですかね。
言葉で伝えるよりはやっぱり見て伝える方が伝わりやすいかなって思います。
やっぱりあの風がパーッと吹いた時の、あのね、花びらがパッと舞うようなところも、やっぱ桜といえばイメージしてもらいたいし。
そうですね、はい、もう熱風なんで雨季と寒季とかしかないので。
はい、なるほどね。梅雨は理解できるけどっていう感じかもしれませんね。
そうですね、雨多いなみたいな。
そうですよね。はい、であのいろんな生き物がいるんですって、
はい、あそうなんですよ、結構あの危険な生き物もいて、トムキャットっていう、もう日本では聞いたことないようなキャットっていうんですけど、あの、アリなんですけど、あお尻がオレンジ色でちょっととんがってて、っていうトムキャットっていうアリとか、あと赤アリっていうアリとか、あとアフリカマイマイっていうめちゃめちゃでかいカタツムリみたいな、あの危険生物とかも結構学校内にいたりとかするんですよ。
めちゃめちゃでかいって どのぐらいですか？カタツムリって
人の大人の拳2つ分ぐらい
の
大きさのカタツムリとかが結構いて、なんか寄生虫とかがいるので子どもたち触りたがるんですけど、こう触ってしまうと体内に寄生虫が入ってしまって、なんか病気とかになる可能性があるので、見つけたらそっとするか周りの先生に教えてねみたいな感じで言ったりはしますね。
へー、
はい。
撃退というか
退治は、まあ大体はカリヤマンさんに頼むんですけど、スーパーヒーローなんで。
カリヤマンさんすごいですね。何でもやってくれるんで
、カリヤマンさんに頼むんですけど、まあ、トムキャットとかアカリとかやったらもう踏み潰すっていう踏み潰す、そうですね、はい、っていう風な感じですね。あとヘビとかもコブラとかも結構出るので、
わすごい。
それもカリヤマンさん呼んで、
カリヤマンさんなんですね。カリヤマンさんはその辺の心得もあるってことですね。
そうですね、ちゃんとそういう退治法とかも分かってたりとかするので、もう本当にもう心強いですね。カリヤマンさんなしではもう生活できないぐらいの頼もしい味方ですね。
ああそうですか、
はい。
またね、まあ、この放送されている時はもう2学期がスタートしているということなんですけれども、
はい、
今後の目標といいますか、どんなふうにお仕事していきたいなって思ってらっしゃいますか？
今のところまだちょっと考え中なんではあるんですけど、日本で、教材を受けて教員になるか、また他の海外の、日本人学校に、行こうかなとかも結構考えてたりとかしますね。まだちょっと今は考え中ですね。
はい、でもいろいろ体験していく、ね、そうですね、チャンスはあるんでしょうね、はい、きっとね、はい、これからもね、
はい、
まずはこのインドネシアのジャカルタで経験を積んでということですね、はいはい、
そうですね。
いや今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜は向こう側女子大学文学部教育学科卒業、インドネシアジャカルタにある日本人学校の小学校教諭を務める村田美代さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここからは向こう女トピックスのお時間です。このコーナーでは、向こう側学院の歴史、伝統や向こう女ならではのお話、そしてこれからの向こう側学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、向こう側女子大学では、幅広い年齢層に応じて、市民のスポーツライフ作り及び健康・体力の維持・増進を目的としたスポーツクラブ向こう女を2014年に開設しました。地元の西宮市民の方や近隣の方がご利用いただけるように、お子様向けの体操教室やダンスレッスン、大人向けではヨガやリンパマッサージなどの教室もあり、学内の充実した設備で教員や学生が丁寧に指導しています。スポーツクラブ向こう女は会員制で、年会費は保険料を含む2000円、参加費は別途必要となり、プログラムごとに料金は異なります。 また親子兄弟姉妹でご入会いただきますと、2人目以降の方が幼児から中学生の場合、年会費が半額になります。ぜひご家族でご一緒にご参加ください。今年度のプログラム一覧やお申し込み方法などの詳細はスポーツクラブ向所のホームページでご確認ください。このスポーツクラブ向所、プログラムを私も見せてもらっていて、もう気になるものがたくさんあるんですね。まず全く体を動かしていない私は、この柔らか姿勢体操っていうのがね、もう気になるんですよ。もうずっとラジオの番組で座った状態のまま、もう一番この状態が長い間続いているので、使っていない筋肉っていうのがたくさんあるんですよね。こういうのをこう柔らかくしていくっていうのも興味ありますし、あとやっぱりリンパマッサージですか、老廃物を流していきたい、まあ、そんな気持ちもありますね。もう本当にたくさんありますから、ご自分の興味のあるものを選んでもらえたらなと思います。こうやって、地域に根ざした施設というところがもういいじゃないですか。もうどんどんどんどんこう垣根を低くしてね、皆さんに利用していただきたいですね。今後も向川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、向所トピックスでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向所ラジオ。今夜はインドネシアジャカルタにある日本人学校の小学校教諭を務める村田美代さんをお迎えしました。村田さん、インドネシアに行かれて、ジャカルタに行かれて2年目っていうふうにおっしゃってましたね。なんか人見知りだっていうふうにお話しされてたんですけど、でも全然そんなふうに感じなかったです。とっても笑顔が素敵なキュートな方でした。これまでと全く違う環境の中で、生徒にね、こう教えていくっていうのはご自身も本当に大変なんだろうなと思うんですけれども、でもそういうのもこう明るく笑い飛ばすようなたくましさを感じましたね。さて、次回は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、株式会社阪急交通社新潟支店営業係の本田陽子さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向所と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向所ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向所ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではプレゼントのお知らせです。今月は続読む向所ラジオと読む向所ラジオの2冊、そして向川学院のキャラクターラビーのイラスト入りの缶に入った芳香堂のほうじ茶とラビーの刺繍入りミニタオルハンカチをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向所ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ、向所ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。